さあ始まりました、カムカム OHB。 今回のお相手は教育学部3回生の上と
農学部3回生の山口でお送りします。
はい、お願いします。
お願いします。
明るく
楽しく
夢の国 in OHB ドリーミング、イエーイ。というわけでですね、秋も深まり、冬の訪れさえも感じられるような、まあね、寒いですからね。
寒いですよね。
この頃ですが、はい、山口さんは何かこう秋っぽいこととかしましたか？
秋っぽいこと、はい、やっぱり秋といえば、はい、芋掘りですよ。
芋掘りですか？
はい、まあ、お芋、さつまいもが美味しくなる時期なの で、この間芋掘りに行ってきて、はいはい、私楽しみしてたんで、誰よりも早く芋を掘り始めたんですけど、はい、まあ、掘るのが下手なんで、はい、誰よりも遅く芋が出てきました。恥ずかしがり屋のさつまいもだったんで、はい、まあ、仕方ないです。
なるほど、はい、ちょっとまるでこうなんていうんですかね、こう可愛らしいこう幼稚園とか小学校の子のお話聞いてるみたいな
感じですよ。ですけど実は私21歳です。
はい、あ、そうですね、まあ、21歳でも芋掘り楽しみだということで、はい、まあ、というわけでですね、今回は、皆さん元気をこう出して、はい、でリスナーの皆さんにこう元気を与えられるようなそういう楽しい番組を目指していきましょう。
いきましょう。
はい、おー、それでは早速最初の、ね、コーナーに参りましょう。
はい、お願いします。はい、
心のアンテナちゃんと反応していますか？
ビビビビビビビ。
私とあなたの感動ストーリー。
はい。
このコーナーでは、最近あったあんなことやこんなこと、心温まる話なら何でも大丈夫です。
はい、
日常の中の些細な出来事からびっくり仰天な出来事まで、
わー、
まあ、とにかく心が動かされた出来事についてトークしていきましょう。
はい、ということですけど、
はい、
心温まるお話、
はい、
私最近ありましたよ。
お、あったんですか？
はい、話してもいいですか？
あ、どうぞどうぞどうぞ。は
い、この前の週末、高校の時の友達が2人私のところに泊まりに来たんですけど、
いいですね。
まあ、そこでお泊まり会でプレゼント交換をしようって言ってて、私がずっと前から欲しい欲しいって言ってた、はい、デパートコスメのリップをくれたんですよ。
嬉しい。
はい、結構高いものなので自分で買うのはちょっとって思ってたんですけど、はい、プレゼントしてもらえてすごく嬉しかったんです、はい、でも心温まるのはここからなんですよ。
あ、ここからなんですね。ここまではもう前振りみたいな。
あ、そう、前振りなんですよ。はい、これも温まるんですけど、はい、実はその高校の友達2人はちょっと変わってて、
変わってて、
はい、ちょっと精神年齢低めっていうか、
はい、
高校の時に誕生日プレゼントもらったんですけど、はい、それが5歳児用の歯ブラシといちご味の歯磨きで、高校生が使えないものを送られたんですよ。
それ冗談とかじゃないんですか？
あ、なんかそういう私のリアクションを見て楽しみたいだけに送ってきたやつみたいなやつだったんで、まあ今年もプレゼント交換会があるって言っても、まあお風呂に浮かべるアヒルとかそういうのを送られると思ってたんですよ。
なるほど。
で、案の定最初に渡されたのは、有名な女の子向けのキャラクターが前面に書かれたペンケース渡されたんですよ。はい、あ、こういうノリだなと思って、はい、ありがとうって言ってもらったら、はい、その後にそのデパートコスメお高いリップが出てきて、何このサプライズっていう。
いいですね。
そうなんですよ。高校生の時精神レベルが小学校低学年だと私の友達が21歳にしてようやく大人になったなっていうので、はい、もう感動して、
そうですね、こう最初にこうもらったやつがそう、そのいつもの感じだと、あ、またかって思うんですけど、
そうそうそう、
開いたらおおみたいな感じなんですね。
すごいサプライズで嬉しかったです。
いいですね。素敵なサプライズです。
上さんは最近感動したこととかありますか？は
い、あの感動というか、はい、ちょっとほっこりな話かなと思ってい
い、ね、
ことがあるんですけれども、
はい、
私あの夏休みにボランティアに行ったんですよ。
あ
の幼稚園のボランティアに。
教育学部ですもんね。
そうなんです、そうなんです。ちょっとね、行ってみようと思って行ってきたんですけど、
はい、
そのクラスの中に一人男の子がいて、で私がこう資料というか書かないといけないものがあるんでそれを書いてたんですよね、
はい、
こう文字を。でそしたらタタタって来て、
はい、
でなんか先生のその T シャツは何の T シャツですかとか聞いてくるんですよ。
あ、かわいい。
で、あ、これはね、中学校の時のバレー部の時のやつよって言ったりとか。
バレー部だったんですね。
あ、そうなんです。中学校の時バレー部でっていうことをこう言って、そしたら一回どっかに行って、
はい、
でまた来るんですよ、
はい、
でその文字は何て書いてあるんですかって
かわいい
聞かれて、あ、これはねっていう風に答えるんですよね。で、なんか何回もそれが続くんで、
はい、
なんでだろうと思って見たら、
はい、
その その1回帰ってる時、はい、私のとこに来てない時には、はい、その幼稚園の職員さんに吹き込まれてるんですよ、はい、次はこんな質問してねって
なんかこう2人でミッションをかけられてるみたいな感じだったんですね。
そうなんです。男の子はだからその幼稚園の先生に言われたことを私に繰り返し聞いてて、で途中から先生は僕のこと好きですかって聞いてくるんですよ。
それキュンとしちゃいますね。
そうなんですよ。でも先生、ああ好きだよって言ってでまた行ってまた帰ってきた時には、うんうん、どんなところが好きですかって言うんですよ。
具体的に聞いてくるんですね、
はい、もうその奥にいるその、うん、その吹き込んでる男の子に吹き込んでる先生をもうニヤニヤしてこっち見てるんですよで私がこう何々くんはこう先生の目をまっすぐ見てお話聞いてくれるところが好きだよって
嬉しいですね。それ言われたら
でそしたら一回また先生のところに行ってでまた私のところに帰ってきて、うん、今度は何にも言わずにじーっと私の目を見てくるんですよ。
さっき言われたからね、目を見て
なんでも可愛いと思って落ちました
あ、それは落ちますね。
落ちます。それがもう本当に良かったなっていう、ほっこりしたなっていう、心温まるエピソードになりますかね。
いいですね。もう心ポカポカになりました
よかった。うん、はい、私たちのまあ感動ストーリーは、はい、こんな感じでしたけれども、はい、リスナーの皆さんの心のアンテナは反応しましたか？
ビビビビビビ
はい、以上、心のアンテナちゃんと反応していますか？私とあなたの感動ストーリーのコーナーでした。続いてのコーナーはドリーミング川柳のコーナーです。
わーすごいドリーミングと川柳つながるんですね。
そうなんです。
はい、
このコーナーではキラキラ夢あふれる五七五の言葉を集めました。
お、
単語が書いてあるカードをランダムで引いて川柳を作っていきます。
結構難しくないですか？頑
張りましょう。
はい、
いい言葉が引き当てられるまで繰り返し引いてもらっても大丈夫です。
はい、
ただ川柳がこうキラキラすぎるとだんだん飽きてくるかもしれないので、
はい、
ちょっとダークなワードも用意してありますということです。
あー、ダークさが逆にキラキラを引き立てるってことですね、
はい、そうなんです。多分そうです、
はい、
キラキラワードで行き詰まった場合にはこれも活用してくださいということです。
はい、ちなみに本日は夢の国 in OHB ということで、
はい、
はい、川柳のドリーム度が高ければ、はい、ドリーミングと叫んでもらって構いません、はいはい、リスナーの皆さんもぜひドリーミング言ってみてください。はい、
そうですね、ぜひ言ってみてください。
はい、
じゃあちょっと引いていきましょうか。
はい、じゃあまず上さんからお願いします。
は
い、ここに五七五のワードが置いてあるんですよ。実は
置いてあるんですよね。
はい、最後の五を引いてください。
はい、あ、2枚ぐらい引いて
みましょういっぱい引いてますよ、
かなちょっといやでもちょっと作るのに結構時間かかりません、これ。
うん、じゃあ私も引いちゃっていこうかな。うん、
引いちゃってください。
はい、
どうしよう。
整ったら言ってくださいね
はい、整いましたって感じで。
はい、
難しいな。整いました。
はい、お願いします
はい、いきます。幻かーい、ごめんね青春カメレオン。
おー、ドリーミング
あ、ドリーミングですか
、はい、はい、まず幻とカメレオンがいい味出してますね。
そうなんですよ。
やっぱりカメレオン擬態できるんで幻かっていうのと、
そう
間が何でしたっけ。
え、ごめんね青春です。
あー、カメレオンのように幻とともに青春も消えたっていうことですね、
はい、あ、そういうイメージですね、
はい、これは子供から大人へ変わる時を表してますね、
はい、あ、そこまでは解釈しなかったですねなんとなくこう、ごめんね青春がちょっとこう、はい、なんか歌とかのなんていうんですかね、フレーズみたいでいいなと思って作りました。
うーん、いい味出してますか、
はい、そこまでは考えてなかったです。山口さん、できそうですか？
難しいですね。
難しいですか？
じゃあ私いきますね。
はい、お、整いました。
ちょっと整ってないけどとりあえず言いますね。
お、はい。
空前絶後エクスカリバーブーメランはい、
ドリーミング
ありがとうございます。
いや、面白いです。
そうですね、これは何なんでしょうかね、わかりません。まあ、とりあえずカタカナの言葉が多いんで、はい、ドリーム度高めかなっていう、は
い、いや、ドリーミングっていうか か強そうですよ。エクスカリバーとか。
じゃあドリーミングじゃなくてストロングっていうこと
で。ストロング、はい、ストロングですね。そうですね、ストロングな一句でした。
いいのかなこれで。
なんかこうちょっととりあえず強そうな単語並べたみたいな。
並べちゃった。
私は大好きですそういうの。
じゃあ一回キラキラ言ったんで、はい、ダークな言葉ちょっと混ぜてみますか。
あ、いいですね。そろそろね、ちょっとダークな言葉引きつつ作って。
はい。あ、今これあれですよ、はい、五七五弾いてる音ですよ。
あ、そうですよ。
聞こえますか？神の音ですこれ。
神の音ですよ。もう私ガサッと弾いてますからね。
ダークな、あ、え、私結構いいの聞きましたよ。
聞きました。
もう一回言っていいですか？
いいですよ、いいですよ。
では行きます、
はい、
レクイエム爆発したぜさようなら。
ドリーミングなの？
ちょっとドリーミングくださいよ。
いや、夢壊れてそうじゃないですか。
いや、なんか良くないですか？爆発して全てをさよならしたからレクイエム歌ったよみたいな。結構いい感じになりましたね。
そう思ったらドリーミングです。
そう
ですね、ドリーミング。
はい、ありがとうございます。
でもなんか、はい、こう爆発したよがちょっと。
いや、爆発したぜですから、ちょっとワイルドに言ってます。
ワイルドですね。
はい。
ちょっと説明を聞いたらようやくこうしんみりした気持ちにちょっと慣れました。うん、難しいですねこれ。
ウエさんどうですか？ちょっとなかなかダークな川柳できそうですか？
いや、あ、ダークな川柳ちょっと作ってみますね。
なんか結構なワード入ってますよ。
すごい悲しいのできました。
え、本当ですか？お願いします、
はい、いきます、はい、腹下し悲しいよりもぼっちだお。
ノットドリーミング。これはノットドリーミングですね。
あ、ノットドリーミング来ちゃいましたか。まあさすがにドリーミングとは言えませんね。
これはただの大学生ですね。お腹を壊したので寝坊したし、はい、あ、もう学校は間に合いません。
そこまでストーリー作れるのがすごいですけど、確かにちょっとそんな感じでしたね。あ、ちょっとダークすぎましたかね。もうちょっとキラキラに戻していきましょうか。
キラキラ入れていきますか。
そうですね、キラキラに戻していきたいですね。
キラキラワード、なんかちょっとガサッといっぱい取って、
そうそう、いっぱい取って、ね、
いい感じで一気に作ってみようと思いますね。
そうそうそうそう、それがいいと思いますよ。
だんだんどれが5でどれが7か分からなくなってきてるんですけど。
そうなんですよ、一体どれが7なのか。もう7をね、適当にこう、
なんかね、うん、5が結構難しいんですよ。
あ、
なんかどんどん引いちゃってるんですけど。
いいと思いますよ、どんどん。
私がいいですか？とりあえずできたんで、
はい、
いきます、
はい、
極楽浄土泣いて怒って見せてやる。
はあ、
はい、
これは結構力強いドリーミングがあります。
ドリーミングですかね。
ですね。
わからないけど。
なんか意志を感じますよ。
極楽浄土でも泣いたり怒ったり、はい、青春してるっていうところがまあドリーミングかなっていう
感じですね、
はい、
確かに。意志が感じられる感じ。何が言ってるか分からなくなります
ね。分からない、ちょっと分からないですね。
へー、難しいな。
うん、上さん全然できなくないですか？
あ、そうなんですよ。なんかこういうの上
さん、とりあえず一つ作ってそろそろ終わりにしようかなと思うんですけど。
いや、ちょっと5と7のね、区別がつかなくなってきたんですね。なんだね。
ちょっとね。私がドリーム度を見出してあげますよ。
あ、見出してくれますか？
はい、
あ、本当ですか？
はい。
ちょっと待ってくださいよ。
はい、いいですよ。リスナーの皆さんもこうやってなんか面白いワード書いて遊んでみると、はい、心の休養になるかなと思うんで、
結構楽しい感じでいいと思います。頑張ってくださいね。あともうちょっと、はい、もうちょっと、
もうちょっと、
あ、できました。
相当いいのかな。お願いします。
はい、いきます。よろれいひあなたと私でもらい泣き。
ドリーミング。まず冒頭のよろれいひがいいやつ出してます、
は
い
は
い、
あ、本当ですか？
はい、まるでアルプスの野原の上に立っているような気分になりました、は
い、うん、あ、で、はい、あなたと私でもらい泣きと、
はい、
なかなかちょっとね、いい感じにできたかなと思います。ちょっと今回で私川柳の腕磨けたような気がします。
お、私もです。
はい、というわけで、以上、ドリーミング川柳のコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
さ て、そろそろ最後のコーナーに参りましょう。
最後ですか。
そうなんです。
かわいい。
はい、最後のコーナーは、想像の翼を広げてさあ夢の世界へ飛び立とう、もしも何々だったらのコーナーです。
お
ー、このコーナーでは、はい、夢のあるもしもな話をテーマにトークをしていきます。
いいじゃないですか。夢見る乙女である私たちにふさわしいコーナーですね。
なんか急に新しい設定を。はい、もし自分がなんとか何々になったらこんなことをしてみたいなと思うことについて話していきましょう。
はい、
というわけですが、まあ、最初にまあこんな感じかなっていうテーマがあるんですけど、
はい、
最初のテーマは遅刻しそうな時に何か魔法が使えるとしたらどんな魔法を使いますか。
あ、現実的と夢のある感じが混ざった
ような
テーマですね。
そうです。
まあ、でも私だったら遅刻しそうだったらもう瞬間にこう講義室にパッて現れる能力が欲しいですね。
あ、いいですね。私だったらあの時間を巻き戻しますね。
あ、もう最初から身支度を整える時間を余裕を持って起きる、賢いですね。そっちの方がいいですよね。
めちゃくちゃ戻せば二度寝すらできそうですよ。
あー、それでもなんか戻すたびに自分ちょっと年取って言ってません？なんか
その発想はなかった。どういうこと？
なんか同じ時間を2度生きてるから、はい、その分自分年齢がだから1年間に300回戻してたら1歳ぐらい年取ってそうじゃないですか。
そこは現実的に考えるんですね。
ちょっと現実的なんで。
あ、なるほど。まあでも確かにそういう観点はありかも。ちょっと思いました。じゃあね、どんどんいきましょう。
はい、
続いては、何か一つだけ決められたものをいつでもこう出せるとしたら何に、それを何に設定しますか。
一つだけってことですよね。
でもどんなシチュエーションでも、どんな時でもパッてそれだけは出せるんですよ、絶対に。
あー、これ結構難しくないですか。でも上さんなら何出しますか。
いや、もうこれは水じゃないですか。
水、どういう状況を想定してるんですか。無人島で生き延びるためとか、そういうことですか。
いやいや、こうたとえ世界がどんな状況になっても私水出せるよってなったらすごく役に立ちますよ。
なんですかね、上さんの発想がドリーミングすぎて、はいはい、設定がもう地球が滅びるみたいな、そういう感じのシチュエーションを想定してるんですね。
あ、そうですね。
ある意味ドリーミング。
いや、でも何でもっていうとどうしても万能なものが欲しくなりません？で、山口さんはじゃあどうなんですか？
いや、私は正直、はい、そういう時っていうのは心の癒しが欲しい感じなので、いつ何時でもあらゆるバリエーションのイケメンを一人出せるみたいな、一体イケメンが出てくる。
イケメン一体。
例えば一人で家に帰ってきて寂しいなって思った時にパッて出して、なんか今日よく頑張ったね山口みたいな感じでイケメンが言ってくれるとかね。
そのイケメンは何の世界から来てるんですか。
いや、だからこの世界各地の古今東西あらゆるイケメンが来るって感じで、もうこの転送されてきた瞬間に私に忠実なイケメンみたいな。
めちゃくちゃすごい。
わがままのイケメンないっていう。
あー、都合良すぎですよそれ。
まあ夢見る乙女なんで。
そうですね、ドリーミングですね。これはもうドリーミングポイント高い。
ありがとうございます。
なんか山口さんのドリーミングは明るいドリーミングって感じがしますね。
なんか上さんは、はい、いかにして生き延びるかを考えている感じ。結構現実的なドリーミングですよね。
そっか、もうちょっとこう夢のある感じにしていった方がいいかもしれませんね。まあ、じゃあ次行きましょう。
はい、お願いします。
次はもしもお姫様になれるとしたら、どんな国のお姫様がいいですか。
あ、これは女の子たちの永遠の夢ですよね。はい、うん、
ですよね。
お姫様になりたい。
なりたい。
もう今も思ってますからね。
あ、今もすごいですね。さすが、ちょっとドリーミング師匠ですね。これはもう。
でもあれですか、はい、どんなお姫様じゃなくてどんな国ってなったら、はい、やっぱり、はい、まあ、資源が石油とかこういう資源が豊富にあって、
ああ、はい、
なんていうか、はい、世界の中でもこう貿易にちゃんと関われるっていうか、うんうんうんうん、大きな国がいいですね。
結構現実的じゃないですか。
当たり前じゃないですか。
ブレブレですよ。
はい、もう乙女といえども大人なんで、はいはい、
あ、なるほど。
で、逆に上さん、はい、どんな国に住みたいですか。
私最初にこの話を聞いた時に、
うんうん、
なんかこう戦 じっていうか、うん、ファンタジーな戦いの起きてるっていうのを想像しちゃって、
ちょっと魔法とかで対戦が起きてるみたいな、
でこう私は先頭に立って行けってやるかっこいい姫様を想像しちゃったんですよ。
なるほどね、先陣切って戦う姫様
で、こう周りに護衛がいて、でこう戦ってこう生き延びて、やっぱり生き延びて
なんか上さんはちょっと命の危機とドリーミングが表裏一体っていうか、はい、一緒になってるのが多いですね。
なってるんですかね。で、まあ、もし、うん、その国とかじゃなくて、うん、なんですか、お姫様になったらどんなことしたいとかいう話で考えるとしたら、はい、私はお姫様になったら勉強しないといけないなと思うんですよ、国のため。
あ、国政とかね、そうそうそうそう、ちゃんと分かるようにしないと。
でも楽しく勉強したいんですよ、
はい、
なのでお世話係とか教育係を全員自分好みのイケメンで揃えたいなって
それ私と一緒じゃないですかやっぱりイケメンが不足してるんですよ。
そうなんです、イケメンで揃えたら毎日楽しく勉強できるかなって思いました。
なるほど、
これは結構ドリーミングじゃないですか
ドリーミングなのかな、まあ、ドリーミングですけどうんうんうん、うん、なるほどねまあ分かります、分かります、
分かってくれますか、
はい、
まあ、じゃあちょっとどんどん行きますか。
あ、どんどん行きますか。
どんどんどんどんというか
もうちょっと話しません。
そうですかね。
お姫様になったら、うん、当然お城に住んでるわけじゃないですか、はい、どんなお城とかがいいですか。
あ、どんなお城、
うん、
うん、私の中のイメージでは、はい、やっぱこう噴水とか、
あ、
いいんじゃないですか。
それはもちろん、はい、屋外に噴水があるっていうことですよね
屋内に噴水だったらびしょびしょじゃないですかあ、でもホテルのあのなんていうんですかね、お水バーって出てるみたいな、
エントランスにある噴水みたいな、
うんうん、ああいうのだったらいいかな、確かに。
え、なんか自室に噴水があったら逆にいつでも水浴びができるみたいな、
はい、いやいやいやいやいやそれ、いや、ちょっとそれはなんてい
うか、
お手間すぎません姫として
え、でも私のさっきから聞いてる上さんのイメージだと、はい、だいぶお天場なお姫様のイメージありますけどね。
でも部屋で水浴びするお天場姫ではないです
ちょっと困ったやつですよね。
そうですね、いや、それは困った姫様ですあ、山口さんはどんなお城にしたいとかは。
私ですか、さっき言ったんですけど経済力のある国なんで、はい、やっぱ何でもできると思うんですよ。ほうほうほうほう。なので私自分の部屋につながる特別通路で、はい、こうなんか水族館とか動物園とかがあればいいなと思います。深海魚が最近気になってるんで、
はい、
そうなんですよ、なんかこう深海魚コーナーとかもつけて楽しめる、はい、私だけのカスタマイズされたところが、
カスタマイズされた、はい、いいですね。そういうの確かに楽しそうですね。
ですよね、
うん、私だったらやっぱ映画館をね作りますね、家の中に。
あ、それでも意外と姫にならずにもお金持ってたらいけそうな気もしますけどね。
確かにお金持ちだったらいけそうですね。じゃあお金持ちだったらどうしたいっていうのはあるんですか。
お金、どれぐらいお金持ってたらにしますか。
あ、どれぐらいにしましょうか。でもさっきの姫は結構スケールでかかったんで
そうですよね、
うん、ちょっと小さめのこう一般的な、じゃあポンとお金もらったらぐらいな感じにするとして、
はい、
じゃあ30万ぐらいですかね。
30万、
現実的な数字でいきます。
はい、何もできないよ
ちょっとさっきがさっきだったんで ね
もっと欲しいけど、
はい、
まあ、30万だったら全部貯金ですかね。
あ、もう一番現実的じゃないですか。
すいません、もっとドリーミングでした。
もっとじゃないですか。
すいません。
あら、
じゃあ逆に上さんは30万何に使いますか。
30万は、うん、でも正直に言うと私もちょっと貯金したくなっちゃうんですけどただそれじゃあれなんで、20万は貯金してで10万はもう好きなように使う、その日に。
あ、その日に、
もうその日のうちに。
すごい行動力
例えばもう私の中ではもうゲームに課金をしたいです。
あ、たくさん課金ね。
そうなんです。なんかこう気兼ねなく10万はちょっと厳しいんですよ、お財布的に。
いや、そりゃそうですよ、私たち大学生
の。そうなんです、そうなんです。なので気兼ねなく10万円課金をして、こうガチャをこうひたすらに回してこうレア度の高いものをたくさんゲットして、 うわ、10万の力ってすごい。
多分ね、それ10万つぎ込んじゃったら、はい、もっといけるってなって、結局30万全部つぎ込んでそうですね。
ありそう。すごい現実的なこと突きつけてきますね
いや、そうでしょう、絶対。
あ、そうなってしまいますか。なんかどうしても最後らへん現実的なことになってしまいましたね。
そうですね、ドリーミングなかなか難しいですよね。
難しいですね。
なかなかだって大人になってからこういう夢のあることとかを真剣に話したりする機会ってないですもんね。
確かにそれはありますね。 まあでも最初の方はだいぶドリームってたんで
最初の方ってあれですか、ドリーミング川柳とかですか。
あ、まあ川柳とかもそうですけど、
あ、お姫様になった
ら、そうそう、お姫様あたりとかはだいぶドリームってたんでなんかだいぶドリーム感性が磨かれた気がします。
うーん、感性が磨かれた、なんかいいことあるかな。
あ、うん、夢を持って生きていける。
あ、まあ、確かに毎日がキラキラした感じに見えるっていうのはいいことですよね。
まあ、というわけで、以上、想像の翼を広げてさあ夢の世界へ飛び立とう、もしも何々だったらのコーナーでした。
はい、
はい、これまで3つコーナーやってきましたけれども
楽しかったですね。
ちょっと振り返ってみましょうか。
はい、
最初のコーナーですね、うん、心のアンテナちゃんと反応していますか、私とあなたの感動ストーリーのコーナー、どうでした。
こういう結構普段の日常の些細なこととかだったと思うんですけど、はい、よくよく考えたら心温まるストーリーだったりとか、はい、まあ、感動できるものがあったりするので、心のアンテナって大事だなって思いました
あ、そうですね、はい、こう常に張ってね、なんかいいことないかなって思って過ごしてた方が確かにいいですね、
幸せですよね。
こうほっこりする感じでしたね、ではじゃあドリーミング川柳はどうでしたか
これは普通に楽しかったです、私たち。そうですね、そうなんですよ、こういうお題を用意して、はい、ランダムで引いていくっていうのが、うんうんうん、ちょっとワクワク感があってよかったので、ね、
これ友達とやっても絶対楽しいと思いますよ。
リスナーの皆さんもぜひ大勢で集まった時とか、うんうんうん、ドリーミング川柳やってみてください
ですね、こうポイントとしては、うんうん、やっぱ川柳をあくまでこう真面目な感じでね、
あ、そうですね、
読むっていうのが
笑わずに真面目に読む、
それすったら多分こうわーって笑えると思います
そうですね、逆に真面目な感じが面白かったです、
ギャップがね。あ、さて、それで最後のコーナーですね、はい、想像の翼を広げて、さあ夢の世界へ飛び立とう、もしも何々だったらのコーナーでしたね、
はい、もしもな話って誰もが一度は考えることだと思うんですけど、
ですね、
ね、現実を離れてこんなんだったらいいなとか考えるのやっぱ楽しいですよね
楽しいですね。なんか私はこう自分が気づいていなかった一面というか、
そうですね、上さんはそうですね、
傾向というかが見れたかな、
普段は、はい、リスナーの皆さんにお伝えすると、はい、普段上さんって結構おとなしめな女の子なんですけど、はい、今日の、はい、もしもの話で発覚した一面、はい、常にちょっとリスクを求めてるというか、危険を非日常を求めてるってことが分かったので、はい、まあ、そういう風に上さんと接していこうかなと思いました。
どういう風か分かんないんですけどそれいやいや、まあ、ありえないこと話すだけ楽しいなという
、そうですね、うんうん、まあ、今度冒険とかに出かけてみましょう。
あ、そうですね、はい、まあ、リスナーの皆さんにこう元気を与えられる放送を目指して、はい、やってきましたけれども、
そうでしたね、そういえば私たちはすごい元気になったんですけど、はい、リスナーの皆さんはどうですか、
どうでしたか、楽しかったですか、はい、まあ、そのこういうねドリーミングの話、まあ、突拍子もないというかの話をするのって、まあ、結構楽しいんで、うんうん、息抜きとかにぜひしてもらえたらいいかなと思いました。
そうですね、
はい、というわけで今回はこの辺で、今回のお相手は教育学部3回生の上と
農学部3回生の山口でお送りしました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。